はるさんのもうすぐ朝ですよ。皆さんこんばんは。パーソナリティのはるさんこと加藤晴之です。今年、1回目の放送ということで、明けましておめでとうございます。今日は一人喋りをしてみようかなと思ってます。5月に、デビューしたんですけれども、その振り返りであるとか、次なる展開であるとか、あまり喋ってなかった幼い頃のことも、振り返りながら、今日は喋ってみたいと思っています。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局、
はい。改めまして、こんばんは。ですね、私は夢の種放送局に入って、パーソナリティを始めて、昨年までで15回の、番組の放送をしました。私のテーマは自分らしく生きるを、考えるということで、主に自分らしく生き生きと活躍されている方をゲストに招いて、その方の人生のストーリーを語ってもらって、自分らしく生きるを考えてきました。なんですけども、ちょっとですね、振り返ってみると、そういうゲストを招いて、この放送局のテーマのご縁応援貢献ということで、応援をするという趣旨で始めたつもりだったんですけども、よく振り返ってみると、どっちかというと自分自身がゲストさんにすごく応援してもらったなというような、なんていうかな、この1年の自分の放送だったかなっていうふうに思ってます。で、そうですね、この放送局っていうか、夢の種に、出会ったのは、初回の放送でも、少し話をしたんですけれども、もともとですね、なんていうかな、そういうのはこうたどり着いたところには、あるきっかけがあって、何年か前に、自分が仕事で行き詰まったり、家族の病気であったり、子どもの、不登校であったり、そういうところからどんどん落ち込んできたというところがあって、そこから自分探しが始まったというところがあるんですけれども、それをね、またずっと遡って考えてみると、自分のこういう性格というか、なんかな、ちょっといろいろとこう思い悩むではないんだけども、いろいろと考えて、自分のやらなきゃいけないとか、勝手にルールを決めちゃって、身動きが取れないみたいな感じになってたっていうところがあるのを、幼い頃を振り返ってみると、うちの両親が、両親がっていうかですね、私はずっと父親と暮らしてたんですけれども、私の父親が離婚再婚、ちょっとね、数えれないんですけども、4回ぐらい離婚してるのかな、というような、家庭環境に育って、一番最初に離婚したのが私が幼稚園の頃だったので、その頃から大人の目をっていうか、顔色を伺うような、何かこういい子でいるというようなところから、自分のこの今の状態が始まったんじゃないかなと思ってます。で、どちらかというと、旗から見たら優等生で、なんていうかね、いい子でいたという感じで、中学校 高校でもまあまあそこそこあの優等生と呼ばれる部類にいたのかなと思ってて、で実は中学あの高校の時にあのアメリカに1年留学してたんですけども、まあ、そういう話をすると、あの旗から見るとあのなんかすごい羨ましがられっていうか、こういい風に見られるんですけども、あまりあの、まあ、そういう風に言われた時に、まあ、そうだねみたいな感じで受けてたんですけど、実はですね、あの今まであまり言ってこなかったんですけども、自分のその留学の1年っていうのは私にとってあの本当は汚点というか、あまりいい思い出が実はなくて、あの自分の仲間の留学してきた子たちは、まあ、あの学校に溶け込んで地域に溶け込んですごいアメリカ生活をエンジョイしたというようなあの話を、まあ、帰国してから聞いたんですけど、私どっちかというと馴染めなくて、あのあまり友達もいなくて、あのなんていうかな、十分あの思いっきり楽しんだというようなあの思い出がなくて、どっちかっていうとあの帰国してからその留学したんだからというので、逆に日本に帰ってきてね、あの英語をまたさらに勉強してみたり、その数少ない思い出話でちょっと自慢げに話してみたりというようなところで、なんていうかな、その周りから見た目っていうのをすごい気にしてて、まあ、周りはこう 見られてるだろうというようなところに自分がまあこう演じるじゃないけども、そういう自分を作ってきたというのと、まあ、あと周りからやっぱ認められたいというような思いがあったのかなっていうふうに思ってて、でまあ、さっき話をした仕事で行き詰まったっていうのも、まあ、自分がある程度責任のある仕事について、で仕事に任されるようになると、まあ なんていうかな、自分が見る上司像であるとか、周りが期待される上司像っていうか、リーダー像というところにあのすごいなんていうかな、個室じゃないけども、そこに向かって、まあ、自分ができないところも抱え込んでしまうというようなところで始まったので、まあ、あのそういうところからあのいろんなことを、考えるようになって、いろんな本を読んだりセミナーに行ってみたりっていうところで、まあ、最初はもう知識を得るみたいな形で、まあ、それを実行できないんで、あの何も、まあ、自分 の変化っていうのは目に見えた変化というのはない状態がしばらく続いてて、でその中で あるきっかけで、いろんなところに出るようになって、長い間引きこもりじゃないけども、まあ、会社と家の往復で、まあ、家族と旅行行ったりとか、あの狭い世界で生きてたんですけども、まあ、外に出るようになっていろんな体験をして、まあ、いろんな、失敗もしたり嫌なこともあったり、いやこれ失敗したなっていういろんなことを経験しながら、いろんな人に会って、本当に応援してもらって、ようやく、光が見えてきて、でそこで、まあこの夢の種っていうのが出会って、すごい何かこう何かな、その次へのステップじゃないけども、その本当にそのテーマであるご縁っていうところにすごい縁を感じて、でまあ、その説明会聞いた時に、そのいろんな応援をしてもらったんで、次は自分が応援をできるのかなってその時は思ったんだけども、まあ、さっき言ったようにそのいろんな人を、ね、そのゲストに呼んで応援するというよりも、自分がしっかりと応援してもらったかなというような感じでしたかね。はい、で、うん、で今年 の, 1年を振り返ってみて、毎年ここ2年ぐらいかな、今年の言葉は何だったかっていうのを、考えるんですけれども、今年は自分は発信かなっていうふうに思って、ごめんなさい、今年というか来年ですね、来年じゃなくて去年ですね、去年の1年間で、まあ、発信っていうのをどうしてこう思ったのかなっていうと、まあ、最初Facebook を始めていろんな自分の思いであるとか情報を発信してて、 まあ、ごくごく少ない友達で、友達にしか公開してないという形でやってきて、でブログを書くようになって、で、夢の種にあって、こんな、まあ、音声でこうやってインターネットのラジオで自分の思いを発信できるようになったということで、まあ、いろんな形で発信できるという形で、文章で発信してきた。で今度は音声でその発信してきた。でつい先月のことなんですけれども、ひょんなことからセミナー形式の、まあ、講師じゃないですけども、まあ、セミナーを主催して、いろんなここの何年かのところで、テーマはアドラーについて学び合う、教え合うという形で、まあ、アドラーの専門ではないんだけども、アドラーの、嫌われる勇気というのを書いてる、その本を読んで、それについてどう解釈するかというのを、まあ、最初なんていうかな、みんなで集まってやりだしたところで、ちょっともう少し詳しく、何か話をしてみませんかっていうふうに言われて、自分の経験も踏まえてアドラーの、心理学をこう解釈してるよっていうような話をして、今度はまあなんていうかな、フェイストゥーフェイスというか面と向かって発信をするという経験もして、1年間の発信っていうのが自分の1年のテーマっていうかね、その言葉だったかなっていうふうに思ってます。はい、ちょっとですね、取り留めのもない話なんですけども、この1年間いろいろと自分のいろんな体験をしてきたことがあって、新しく始めたこととしては、まあ、この夢の種の放送であったり、夏ぐらいから広島駅の構内で外国人観光客の構内案内、そのコインロッカーの場所どこですかとか、その平和公園に行くにはどうすればいいんですかっていうようなところを、まあ、ガイドするようなボランティアを始めたり、あとはですね、ついこの間三々会っていうのを発足させて、ライフパスナンバーっていうのがあるんですけども、数比と言われてるやつなんですけども、33の人を、集めて、何か面白いことができないかなと思って、まだ何も活動はしてないんですけども、まあ、発足会というので、まあ、集まってみたり、まあ、ランニングはもうしばらく前からやってるし、チャッカーズ自己着火という研修があって、それに参加してみて、まあ、自分のそのなんていうかな、こう生きやすいものの考え方みたいなところを学んでみたりとかね、そういうことをまあやってきたりで、まあ、このご縁応援貢献ということで、縁っていうのを非常に感じるんですけども、その縁をつなぐっていうか、縁をができるっていうのは何かな、そのじっとしてたら、まあ、縁なんて来ないで、なんていうかな、自分でその縁をいただけるようなところに積極的に行く、そのなんていうかな、縁を待ってるんじゃなくて、縁を拾いに行くじゃないんですけども、いうようなことをしないと、まあ、その縁はつながらないかなということで、まあ、いろんなところに、顔を出してみました。そのなんていうかな、笠子塾っていうところに行ってみたり、塾に行ったわけじゃなくて、それのイベントに行ってみたり、このパーソナリティ、同期のパーソナリティに手相家の天童さんっていう方がおられるんですけども、その手相を見に行ってもらったり、15期に夏子さんっていう方がおられて、まあ、クリスタルボールをやられてるので、クリスタルボールを聞きに行ったり、奈良まで太陽エネルギーセッションというようなものを受けに行ったり、あとは、まあ、夢の種の関係でトークライブに、行ってみたり、学びの祭典に行ってみたりとか、あとは走る方では、まあ、いろんなイベントに出てみたり、リレーマラソンであるとか、トレイルであるとか、あとは そうですね、そういうのとか、あとはまあ昔からやってる里山活動に行ってみたりとか、そういうようなところで、あのいろんなところに行くことで、まあ、いろんな人に会って、自分も気づいてないようなあのところを発見したりとかいうのが あったのかなというふうに思ってて、それで、自分の可能性がどんどん広がってきたのかなというふうに今思ってます。あ、そういえばですね、一個忘れてたんですけど、4月に尾道で着物を着てプロフィール撮影会をしようということで、これも同期の大阪に今いるマウリンというプロフィール写真家、フォトセラピストの方を尾道まで来てもらってプロフィール写真を撮ったんですけども、それも僕にとってはちょっと冒険で、そのイベントを組むというところをやってみたんだけども、まあ、なかなかもともと予定してた人が集まらずに、ちょっとなんていうかな、自分としてはドキドキして、うまくいかないところもあったんだけども、まあ、マウリンの協力も得られて、まあ、無事に終わって、まあ、ほっとしてるんですけども、まあ、そういったところで自分ができないところがあっても、周りの人が助けてくれるっていうような経験にもなって、そのもともと何年か前に仕事でうまくいかなくなったっていうのも、その自分のできないところまで自分が抱えてしまってて、まあ、このポジションにいるのであればここまではできて当然だろうみたいな風に、まあ、僕が周りに対してそういう風に思ってたので、まあ、自分もそうあるべきだというところで、まあ、自分のできないところをさらけ出せなかったりとか、まあ自分でどうにかしようというふうにもがいてたというところに対して、その、まあ、自分のできないところはお願いすればいいんだよというようなところもその経験から学ぶことができて、で、まあ、それからいろんなその自分の得意なところは自分でやるし、できないところは誰かにお願いするっていうのがだんだんだんだんできるようになってきたかなと。まだまだね、長年、染みついた自分の思考パターンであったり行動パターンであったりするので、自分でやってしまうところもあるんだけども、最近ね、あ、これまた無理してるなっていうのがね、気づけるようになったんで、だいぶ成長したかなっていうか、力が抜けてきて、まあ、自分としては楽にいい感じになってきたかなっていうふうに思ってます。はい、ちょっとですね、取り留めもないその思いついたことをどんどん喋ってるので、前後したりとか、まとまりのない話になってるかもしれないんですけども、ちょっと一回ここでジングル挟んで、後半戦もうちょっと喋ってみたいと思います。ですね、今まではいろんなその出来事とかいうのを、ね、中心に喋ってみたんですけども、この1年いろんなこう気づきがあって、その気づきについてちょっと喋ってみたいと思うんですけど、まあ、一つはプロに習うっていうことの大切さっていうか、まあ、プロに習うということですかね。今まではね、結構自分で調べて自分で何か独学でっていうことをやってたことがまあ多かったんですけども、一つはランニングをコーチ、ランニング教室に通って今習ってます。で、もともと一人で走ってたんですけども、やっぱ無理なフォームであったりとか、まあ、体ができてないのに距離だけ走るということで、まあ、体の故障とかですね、そのやっぱし限界が来たということで、今体の方の作りからというのでやろうとしてます。で、もう一つはボイストレーニング、 で、これはまああの夢の種の玉井さんに習ってるんですけれども、これについてもあのまあ喋りがこれ上手くなってるわけじゃないんだけども、そのラジオの構成であったりとか、その発声の基本だったりとか習うことによって、やっぱしこうあのうまく喋れるようになるっていうのと、あの一番大きかったのは、その玉井さん習って一番大きかったことは、そのとにかく習あのなんていうかな、今練習してるところを意識をしなさいと。で、意識してあの無理にやらないと、無理にあの例えばあのお腹に力を入れるんじゃなくて、お腹に力が入ってるんだなっていうことを意識してくださいと。今はお腹腹筋を使うトレーニングなんで、腹筋を意識してくださいというようなところで、まあ、意識をきちっとしてそこに集中して、ただ無理やりはしないというようなところ、まあ、ランニングも同じような通ずるところがあって、まあ、プロに習うということは、その技術だけじゃなくて、その本質的、そのな学ぶなのトレーニングして何かを身につけるというところの本質的なところをあの学んあの教えてもらったかなというふうに思ってます。でもう一つは、あの気づくだけでいい、そのいろんなことをあの、まあ、長い間かけてインプットしてきたんですけども、それを無理やり出すのじゃなくて、その何か今あ今こういうふうに思ってるな、まあ、さっきの話じゃないですけども、あの自分で抱え込んじゃってるなっていうところで、あ抱え込んじゃってるなっていうふうに、あの まずは気づくだけでいいと。だから何をどうすればいいのかっていうのは、まあ、なかなか出てこないんだけども、まあ、いろんな経験をする中で、あのおのずと答えが出てきて、あのお腹の中っていうか、その何ていうかな、その無意識の中でだんだん行動できるようになるんじゃないかなと思ってて、その何か無理やりやろうと思うと、またやっぱりその世間体であるとか常識であるとか、そういうなんか枠に入ったあの何かな、そういう答えしか出てこないのじゃないかなと思ってて、そのまあ気づいて放置して、そしたらまあ何かな、潜在意識じゃないですけども、あの無意識の中で出てくる行動っていうのが変わってきて、それで何かうまく転がっていくんじゃないかなっていうふうに思ってて、最近はいろんな自分の何かな気持ちであるとか状態っていうのが気づけるようになってきたので、その気づくということで、まあ今は無理やりそれだから何か解決しようとかいうふうに思ってなくて、まあ、気づいて放置して、そのうちいい答えが見つかるだろうというふうに流すというようなことをやってます。でもう一つは、自分、まあ、他人を信じなさいってよく言うんだけども、その他人を信じてないのは、自分を信じてないっていうことで、その他人を信じているその自分を信じれるようになるっていうことが、感覚的に分かってきて、その他人を信じようと思ったら、まず自分のことを信じて、自分を知らないと他人のことなんか知れるわけがないというのが、腑に落ちてきたというか、その、まあ、なかなかね、その全てはそういうふうにはならないんだけども、ああまたこれ自分のことを信じてないんだなって、それこそさっき の気づくじゃないんだけども、あこれ他人のことをなんか疑ってるじゃなくて、その他人のことを信じきれない自分のことを疑ってるんだなっていうふうに思うようになれたということですかね。はい、うん、そんな感じで、この1年っていうのは、まあ、すごい気づくことが多くて、ガラッとこうなんていうかな、頭でっかちでいたような気がするんだけども、今はなんか自分が行動できて、その行動で考えた結果じゃなくて心で感じた結果で動けるようになってきて、まあ、それによって、まあ、自分がすごい生きやすくなったというふうに思ってます。で、もう一つどうしても言いたいのが、この、言葉として、Try a new thing っていう言葉があるんですけども、まあ、新しいことにチャレンジしようという言葉なんですけども、この言葉というのは、息子が、中学を卒業するときに、PTA の新聞に生徒が一言書いてほしいというので、書いてくれた言葉なんですけども、まあ、その時、子供は学校に行けず、ずっと家にいたんですけども、この新聞に投稿したくないというふうに言ってたのを、僕ちょうどその時に PTA の副会長をやってたので、 そういった、まあ、その時には、ね、まだ世間体とかね、そういうのは僕ガチガチに持ってたので、書いてよっていうふうに言って、まあ、無理やりに書いてもらってような気がしてるんですけども、まあ、これが僕の夢の種に、挑戦っていうか、説明会に行く最後の一押しになったということで、この言葉はいつも僕ノートの一番最後のページに息子が書いたその直筆の、メッセージを貼ってるんだけども、うんうん、この言葉はまあ、息子が僕にくれた言葉なんだけども、息子も多分自分もこうなりたいと、うん、思ってる言葉なんで、新しいことにどんどんどんどんチャレンジして、自分らしく生きるを探してくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、今からエンディングに入ろうかと思うんですけども、このエンディングテーマは、息子がガレージバンドというiPhone のアプリがあるんですけども、それで、作ってくれたオリジナルの曲なんですけども、もともと何かね、耳コピーしていろんな曲をガレージバンドで作ってたんだけども、そこで僕のラジオのエンディングテーマを作ってよというふうに言ったら、コピーはできるけどもオリジナルはできないよって最初は断ってたんだけども、いつかね、作ってくれるかなっていうふうに思ってたら、オリジナルができたよっていうふうに聞かせてくれて、エンディングのために作ったというふうな、まあ、一言も言ってないんだけども、僕がこれ使わせようって言って、なんかはっきりとしていいよっていう返事はしなかったんだけども、断りもしなかったんで、これを、今年のね、分からエンディングテーマに使ってみたいなと思ってます。はい、じゃあジングル挟んでからエンディングに入りたいと思います。取り留めもない話をしてきたんですけども、今流れてるのが息子が作ってくれたエンディングテーマです。で、ラジオに出演もずっとオファーしてて、まだいい返事をもらってないんですけども、近いうちにきっとここに来てくれると思ってるので、息子と2人で、いろんな話をここでしてみたいなと思ってます。で、今年はね、いろんな本当に自分が、応援をできるような、ラジオ番組を作っていこうかなというふうに思ってますので、今年もまた1年皆さんよろしくお願いします。はい、それではね、また、いい話ができればいいかなと思ってます。はい、もうすぐ明日朝がやってきます。皆さん明日もいい、一日をお過ごしください。ではおやすみなさい。